閉じいただきまして、3A546番。購読文、テサロニケ信徒への手紙1、5章、別紙をご覧ください。購読文、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。従って他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。続いて主の祈り。この購読文の裏をご覧ください。主の祈り。天に戒ます我々の地よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく死にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪意救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌166番。 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記28章10節から22節、旧約聖書46ページ、創世記28章10節から22節。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をペテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。続きまして、新約聖書ヨハネによる福音書11章1節50節から51節、新約聖書165ページ、新約聖書ヨハネによる福音書1章50節。イエスは答えて言われた。イチジの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたには見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。以上、祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私と歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとおののきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちをある意味を持って常に顧みてくださり、温かい眼差しで 支え導いてくださることに感謝いたします。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪を贖い、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として十字架の道を歩む群れとして導いてください。教会が聖霊によってキリストの体として固く立ち、御言葉を述べ伝え、先達者と歴史を深く学び、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。礼拝後に持たれていた受洗準備講座を終え、二人の方が受洗され、来月にはもう一人の方が受洗されます。感謝でございます。その方々の上に聖霊が豊かに注がれ、主の祝福と恵みによって神の家族の一員としてともどもに教会生活を歩んでいけますよう祈ります。また引き続き準備されている方々の上にも神の御言葉によって感謝と喜びに満たされ、新しく生きる力が与えられますように、そして教会に導かれますよう切に望みます。今世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害など様々な問題が山積しています。どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌とした社会の中のただ中にあっても、あなたを見失うことなく主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまから神の家と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主を説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日様々な事情によりここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名によって帰すことができますように、これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、58番、備えの白い賛美歌を開きください。 お座りください。説教神の家中本純牧師。
今朝の箇所は、長らく教会に通われた人にはヤコブのはしごという名前で親しまれている場面です。長子の剣である神の祝福を奪い取られたことを知った兄のエサウは怒りをあらわにして、弟ヤコブに対して殺意を抱きます。彼は前のところの27章41節でこのような言葉を述べます。父の物日も遠くない、その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。この言葉を聞いた母親のリベカは慌てて弟のヤコブをかくまう形で、彼をハラン地方に暮らす親族のラバンのもとへと送ることを決断します。ヤコブにしてみれば、自分たちが用いた計略のゆえに思いがけない形で祖父アブラハムの生まれ故郷ハランへと旅立つこととなります。しかしこうした人間的な思惑や計略といったものが働く、その裏側で着々と神の計画というものは進行していったのです。11節のところをご覧いただくと、次のように書かれています。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。石を枕にする、とても硬そうで眠れないのではないだろうか。そのようについ読んでいって思わされる箇所です。この箇所を読むたびに、私は中国の故事である漱石陳牛という言葉を思い出します。それは夏目漱石のペンネームの由来となった故事です。孫子敬若き時隠れんと欲す、大武士に語るにまさに石に枕し流れ口すすがんとすべきに、語りて曰く石にすすぎ流れに枕す、大曰く流れは枕すべく石はすすぐべきかと、孫曰く流れに枕するゆえんはその耳を洗わんと欲すればなり、石にすすぐゆえんはその歯を磨かんと欲すればなりと。孫子敬という人が若かった頃、世を捨てて隠遁生活を送りたいと思っていました。そこで友人である大武士という人に、山奥で石を枕にして川の流れで口をすすぐという生活を送るつもりだと、そのように言うところを言い間違えてしまい、石で口をすすり流れを枕にしたい、そのように言ってしまった。それを聞いた大武士が、流れを枕にして石で口をすすぐなんて君はできるのか、その誤りを指摘するのです。けれどもプライドが高く、自分の誤りを認めたくない大武士は、失礼、孫子は、流れを枕にする理由は俗世間で話を聞いて汚れた耳を洗いたいからだ、石で口をすすぐ理由は俗世間のものを食べて汚れた歯を磨きたいからだ、そのように言ったという物語です。つまるところ、この故事が伝えている内容というものは、自分の誤りを認めずに負け惜しみから理屈の通らない言い逃れをすることを伝えております。実際夏目漱石もそのような性格であったと言われております。だからペンネームに漱石という名前をつけたと言われております。まさに自分の犯してしまった過ちをそのままに、お兄さんのエサウへの謝罪を先延ばしにしたまま、一人孤独な旅を始めてしまったヤコブ。彼の孤独な姿というものがここに描かれております。そうしたヤコブに突如として不思議な夢が訪れるのです。それが12節以降の文章です。12節から15節をお読みします。そちらをご覧ください。 すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。このように夢の中で主なる神がヤコブの傍らに立って話しかけます。しかし面白いのは、そうした神様からの語りかけが行われているその目の前で、天まで達する階段が地上から伸びており、そこを天使たちが登ったり降りたりしていたということです。昔この教会で使われていました口語訳聖書という翻訳の聖書でありますが、そちらを開いてみると、ここの場面で天使が上り下りしていたのははしごと書かれておりました。ここで使われているヘブライ語のスラースという言葉、これははしごもしくはスロープ状の階段とどちらにも翻訳することができる言葉です。ですので昔使っていた口語訳聖書でははしごと翻訳して書かれていたため、この場面をヤコブのはしごという物語のタイトルで覚えておられる方が多いと思います。ですが冷静に考えてみますと、これはやはり階段と翻訳される方がやはり良かったのだなというふうに私は思います。なぜかと言いますと、はしごだと天使の誰か一人が下から登ってくる間に上にいる天使は下に降りることができず、そこで待機しなければいけないからです。けれどもここの聖書の箇所では主の御使いたちが登ったり降りたりしていたと書かれてあります。ですのでやはりこれはスロープ状の階段を、しかも天使と天使がすれ違うことができるほどの幅がある階段を指すものではないかなと、そのように私は思います。いずれにしても天使たちが登ったり降りたりする様子を前にして、ヤコブは神様から、あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える、そのように語りかけられます。またあなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る、そのように告げられます。かつてアブラハムに告げられ、イサクに告げられた神様の祝福の約束というものが今ヤコブに臨みました。これはいわゆる言葉上の約束などではなくて、今ヤコブの目の前で実際に展開されている視覚的にも受け止めることができるその出来事、この出来事を通して語られた内容であります。つまりヤコブのはしごもとい、ヤコブの階段を通して語られた言葉です。フランスの言語学者のフェルディナンド・ソシュールという人がいます。この人は私たちが日常で用いるこの言語というものには、シニフィアンとシニフィエという2つの性格が備わっているということを説明します。シニフィアンというのは音声的言語機能です。つまりここに家が建っているという感情抜きの情報だけを伝える記号としての言語機能です。そしてもう一つのシニフィエというのは、ここに家が建っているという感情的な言語機能の部分を指すものであります。情報に伴う 言葉を発するものの感情を伝える、そういった機能がシニフィエであります。このように2つに分けることができる。そのようにソシュールは言うのですが、もしも神の言葉をこのソシュールの言うところのシニフィアンとシニフィエに2つに分けてみたとします。すると情報面のシニフィアン、この情報の部分としては、あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える、そしてあなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る、必ず私はあなたを守りこの土地に連れ帰る、そういった情報面の伝達として捉えることができます。ですがここにヤコブのはしごをもとい、ヤコブの階段が伴って伝えられる。そうした視覚的な情報というものを先ほどのソシュールのシニフィエ、感情的な言葉として受け止めることができるのではないだろうか、そのように思うのです。天と地の接点、この天と地が結ばれる中心点に今自分が立たされている。この確信に立たされたヤコブ、神が語るこの情報的な部分と感情的な部分、それらを一つにした神の祝福の約束、この言葉を聞いたヤコブは、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった、そう語ります。そしてさらに恐れおののいて、ここはなんと恐れ多い場所だろう、これはまさしく神の家である、そうだここは天の門だ、そのように叫び出します。人は天と地の接点に立たされるとき、このような叫び声を上げるほどに恐れおののき、驚嘆の声を上げるのだなと、改めて私たちは知らされます。私たちはこうした神様が出来事を通して働きかける情報面の言語表現、そして感情面での言語表現、そういったものを改めてイエス・キリストを通して受け止めるようにされています。天と地の接点、それは一体何であろうか。それは私たちが今ここに集っている教会を指しております。そしてこの天と地の接点を通じて、私たちは神の言葉というものを受け止めるようにされています。先ほどお読みした新約聖書のヨハネによる福音書1章50節以降をお読みいただきました。このヨハネによる福音書は1章の1節の部分をお開きいただきますと、次のような言葉が出てまいります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、とこのように出てまいります。とても有名な箇所です。ここで用いられている言葉でありますが、これはイエス・キリストを指しております。イエス・キリストは神の言葉である。つまり神様がどのようなお考えを持っておられるのか、神様がどういった人格であられるのか、まあ神格と表現してよいと思いますが、どのような性格であるのか、そういったことを表す言葉、それはイエス・キリストそのものである。私たちはイエス・キリストを通して父なる神がどのようなお方であるかを知るようにされています。それはただ単に情報面を伝える音声的な言語機能としてだけでなく、感情面を表す感情的な言語表現としての言葉としても、イエス・キリストを見上げることができるようにされています。そうした神の言葉であるイエス・キリストが語られた言葉というものが50節以降に出てまいりました。そこにはこうありました。イエスは答えて言われた、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた、はっきり言っておく、天が開け、 神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになると。このようにイエス様と初めてお会いしたナタナエル、彼自身はナザレから良いものが出るだろうかと、そのようにイエス・キリストの噂というものをフィリペを通じて聞かされながらも疑わしい思いでいました。ところがイエス様にお会いした途端、自分のことを何もかもご存知であるということを知らされ、あなたこそ神の子です、このように告白せずにはいられませんでした。そのようなナタナエルに対してイエス様が語った言葉、はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。これはあたかも今私たちが読んでいる創世記の28章に登場するヤコブの階段の物語と重ねてみて取ることができるのではないだろうか。そのように思わされます。しかし時系列で見ますと、すでに創世記のヤコブの階段の物語というものはイエス様とナタナエルが会話しているこの時よりもはるか昔の物語です。ところがイエス様はこれから先あなた方はこうした光景を見ることになるだろうと、そのように告げるのです。この地上に神の家が建てられるからだと。神の家、それは先ほども申し上げましたように天と地の接点となる場所であります。それこそが教会であります。あたかも天使たちが上り下りしているのと同じように、この教会にはイエス・キリストの霊である聖霊が満ち満ちておられます。このお方の霊を通して私たちは神の国、天の国の様子というものを仰ぎ見つつ、この国が到来するのを待ち望むようにされております。言ってみれば教会とは神の国の雛形です。やがて来る終わりの時、この世界が神の国として完成される、その時を先取りした風景というものがこの教会の中で展開されていきます。私たちはそうした教会に立たされている時、当然ここでのヤコブのように恐れおののくようにされていますけれども、同時に神様がヤコブに対して語られた約束というものをも受け止めるようにされているのです。神様は語ります。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないと。終わりの時に至るまで永遠の約束というものが私たち教会に集う一人一人に向けて語られているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたがかつてヤコブに約束してくださったように、私たち一人一人を救い主イエスを通してあなたの子として、私たちと共にいてくださることを約束し、また神の家をお建てくださったことを改めて受け止めるようにされています。私たちはこの教会に集い、様々にあなたからの祝福を受けております。あなたからの霊に生かされ、そして様々に負った罪とが等を許され、新たなる命を注がれて、この一周の歩みを歩み始めるようにされています。神様、どうぞ私たちにこの新しい一週間の歩みを喜びを持って歩み出す、その勇気をお与えください。あなたが共立っているという確信を抱いて歩むようにさせてください。教会に連なるすべての方々の新しい一周の歩みをどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌320番。 添えください。それではお立ちいただきまして、昭和541番を歌い、祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。